藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場。今回は第93回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは今日の質問に入っていきたいと思います。今日の質問はですね、30代の男性の方からご質問をいただいています。近々現在、ウェブ制作会社に勤務をしています。近いうちに独立をしたいと考えているのですが、現在のウェブ制作の現状は加藤さんもご存知のようにかなり単価が下落していて、ウェブ制作だけをやっているとこの先やっていけないというふうに感じています。そこで当然なんですが、コンサルティングアドバイスの部門もセットにしてやっていかないく必要を感じているのですが、その際になかなかウェブ制作会社としてウェブ制作を受け負う場合にコンサルティング料がいくらとかアドバイス料がいくらっていうのを取りづらいというふうに感じています。しかし実際には制作だけではなくて、こちらからアドバイスとかコンサルティングをする部分もあるのですが、そこをどういうふうに上乗せといいますか、お客様に提案していけば正当な料金がもらえるのだろうかということを今悩んでいます。そのことについてアドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いしますということです。
はい、うん、基本はね、
はい、
おまけだね。
おまけですか。
おまけ。
あ、うん、あ、そういえばあの加藤さんが以前にあのチラシとかをですね、
ええ、
作ってた時に、
はい、
キャッチコピーとか考えてあげますよね、
はい、
その時キャッチコピー代いくらとかはもらわなかったんですか。
もらってないですよ。あ、うちの場合だと、
はい、
USP を出すっていうことで、はい、USP コンサルティングっていうことで
ああ
のいくらかもらってたんですよ。
あ、なるほどですね、うん、
参考にならないと思います。30万円ぐらい。
あー、なるほど、
うん、USP をリサーチしてコンサルティングしてあのキャッチコピーにして、
はい、
っていうところで30万。
それはチラシ代と別に、チラシに込みで、
あ、込みでやってしまった時もありましたけど、
はい、
うん、
じゃあこの方の場合今まではそういうのでチャージしてないっていうことなんですが、うん、今後その独立してやっていく場合にどっちがいいですか、ね、込み込みと。
込み込みで制作料金をちょっと高めにするっていうイメージの方がいいんじゃないですかね。
ああ、その方が、
ええ、
ちょっとマインドブロックもかからない感じで抵抗がない感じ
ですね。例えば、ね、わかりませんけど今どれぐらい下落していて、うん、受注単価がどれぐらいのものかわかりませんけど、例えばじゃあ平均20万円か30万円か知りませんけど、はい、30万円だったとしたらちょっと高めにして、コンサルティング付きって30万円プラス、あ、まあ、30万円ただ制作のみ、
はい、
じゃあ40万円はコンサルティングアドバイス付きみたいな。
あ、なるほど、うん、それ前回あったようにそれもあの松コース埋め込むじゃないんですけど、
まあ、そう
ちょっと分けて、はい、巣の作るだけだったらいくらですよ、はい、
そうですね、
でコンサルティング付きだったらいくらですよっていうのを作ってと分かりやすいかもしれない、
は
い、
もしくは30万円プラスじゃあ月額で、はい、例えば 2,3 万とかね、
はあ、
なん
か、あ、分ける、
まあそう、うん、そんなぐらいじゃないですかね。制作会社さんから独立してお金が取れるとしたならば、
うん、なるほどですね、
というイメージですよ、勝手なイメージですけど、
はいはい、
うん、まあ、僕がやった時っていうのはもう、
はい、
受けをもうウェブ制作会社で起業して、
はい、
でウェブもう請け負いやめてしまってコンサルタントになったっていう ちょっとまあレアケースだと思うので、
うん、まあ、かなり思い切ったケースですね。そうです
ね。で私 の, あの知り合いの方でも、
はい、
まあ、クライアンさんというかコンサルタントになりたいというクライアンさんでもそういう方が今、はい、ウェブの制作だとか、まあ、その方は紙も多少やってたんですけど、
はい、
ウェブ中心 で当然請負をやりながら制作費と月額10万円頂戴したりだとか、
はい、
まあ、かなりそれ難しい方だと思うんです、うん、思うんですけど ね,
そうですね、
なかなか取れないと思うんですけど、うん、彼の場合はそうやって取ったりとかもしてますよね。
おなるほど、
はい、
だからまあその月額いくらで取る道もないことはないと。ただちょっとハードルは高い
ですね。そうですね。セルフイメージの問題と、うんうん、あとはそのお客さんの感じる価値っていうところを、うん、まあ、やはり中身をどういうふうに、あとまあ成果ですよね。今までどれぐらいの、まあ、会社で勤めてらっしゃった時の担当したものでもいいんですが、うん、やはり成果がどれぐらいアピールできるかによってそこら辺の価格はやはりもっと取れる可能性もあるかもしれませんけども、なかなか難しくはなってきてるんじゃないかなっていうのが印象なので、
うん、加藤さんの場合はそのもう請負辞めてしまった時にコンサルタントで行こうとした時にはまだコンサルティングの実績っていうのは当然なかったわけですよね。
あ、でもそのさっき言ったおまけみたいな制作プラスなんかその頃から USP 考えないといけないので USP を出しますよとか、
コンサルティング
チックなことをやってましたけど、はい、あくまでも、お金をの対価として提供しているのは、はい、請負の役務、
うん、
サービス
作業に
作業だったわけですよ、はい、まあ、私はその時はあの、自分では作ってませんでしたけど、まああのね、外注使ってたので、うん、基本的には作業というかディレクションをしてたんですけど、そういう場合にでもなんかね、うーん、やっぱ違うんですよ。それがなくなってまるまるコンサルティングフィーで、
あー、ね、それ一本でってことですね。もら
うっていうのはですね、うん、なかなかこう請負をずっとやってらっしゃった方だとイメージが湧かないというか、
うんうんうん、
怖いでしょうね、逆にね、
うん、そうですね、
うん、こんなんでお金もらっていいのかってビビっちゃうと思うので、だからやっぱり請負にプラスしておまけって言ったら失礼ですけどね、
はい、
単価をちょっと上げるプランを出すだとか、それからまあさっき言ったサポートの部分も含めて、うん、やっぱウェブ系の場合は僕の場合は請負をやってる方だったら、
はい、
実務もセットでね、多少はね、
うん、
まずは、
うん、
コンサルティングプラス実務っていう形がセットの方がいいと思うんですよね、
うん、
売りやすいと思う、お客さんも理解しやすいし、
まあこれイメージしやすいです
ね。そうですね、はい、でそれで磨いていって、
うん、
もう自信が出てきたし実績も出てきたなってなったらコンサルティングフィーってことで独立してね、頂戴するように、まあ、修行というか自分を高めていったらいいんじゃないでしょうかね、うん、
まあ、加藤さんもそのウェブ制作をやってた時に、うん、まあ、USP 付きウェブ制作みたいなことでやっぱ USP をこうやってて、でそれでやっぱり USP を出したことによって反応率が上がったりとかいうことが当然あったわけですよね、う
ん、はい、クライアントさんの中でもちろん成功事例は出てきたりとかしましたよね、は
い
は
い、そういう事例実績をもとに USP に特化していかれたわけですよね。
そうですね、はい、
だからまあこの方の場合はちょっとその実績的なことは何も書かれてないんですけれども、うん、まあ、コンサルティング的なことでお金を取っていこうとするんであれば、それまずは実績がないとちょっとなかなかその部分でお金をもらえないので、
うん、
その実績があればそれを出していく、
うん、
でその部分をまあコンサルティング付きとかアドバイス付きプランっていうのを作る、
うん、
まあ、あのオールインワンっていうか込み込みパックを作った方がいいということですね。
そうですね、うん、
で込み込みパックだけであれであればそういうアドバイスなしの、まあ、素のプランと2つ作ると、まあ、これだとあの心理的な、ね、
はい、
抵抗が非常に少ないと思いますから。
そ
うです
ね、
はい、
でその中で現場やっている中で、
はい、
あれなんか法則性が出てくると思うんですよ、自分ならではの。
あ、例えて言うとそのこういう業種が得意だなとか、
は
い、
そこを棚卸しして、
はい、
そこ向けの商品、
はい、
それが、まあ、まあ言い方を変えるとコアプロセスができてくるんですけど、
うん、
ね、
まあ、そうすると、今でもそのお勤めなわけなんで、今までのこう政策実績とかうまくいったパターンとかいうのを、
まあ、そうですね、あるかもしれないですね。そこを抜き取ってきて、はい、そこをパッケージにしてネーミングつけて、はい、弊社で言えば USP マーケティングだとか、フォアブランド戦略だとかつけることによって、ちょっとあのなんていうのか、グッとこう格が上がるというか、
まあこのネーミングっていうのは加藤さんの場合ね、非常にうまいと思うんですけど、なるほどですね。
うまくはかどうか分かりませんけど、そうちゃんと自分の体系化したノウハウをサービス、まあ、プロダクトというかね、形にパッケージング化してするってことは大事ですよね。ね、この番組でも何回かお伝えしたような覚えがある、はい、ありますけども、はい、それ
名前をつけるってことですね、
やった方がいいですよね。まあ、でもその前、それは、ま、次の段階で、
そうですね、
その前は、はいはい、まずは、はい、あのパックにしてもらって、はい、おまけ的なところとメニューをいろいろ作ってもらって、はい、受け負いから入っていって、はい、コンサルティングの領域を徐々に広げていくイメージですね、はい、おまけからどんどんどんどん修行していって、自分を高めていって、成功事例を作っていって、こう抜き出していくみたいな、いう流れが自然じゃないかな。
まあ、そうするとイメージでいうと、最初はウェブ制作が主で、ちょっとコンサルティングがおまけだったようなものが、あのもしそっちの方向に行きたいんであれば、この方がどんどんどんどんそのコンサルティングの比重を増やしていくってことですね。
そうですね、はい、
はい、
でまあ増やしていくんだとしたならば、ちょっと今アドバイスをしとくと、
はい、
まあ、将来像としてね、やっぱりウェブだけじゃ解決できないので、
はい、
もっとリアルの方も総合的にね、うん、やれるようになっていくと、うん、いいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど
です
ね、
これからは、
うん、まあ、ですからあの少し前にありましたけど、そうするとやはりこの方も独立して、自分が将来的にどういうふうになりたいのか、
そうですね、
その自分の在り方というか、やっぱ将来像を考えておく必要があるということですね。
でウェブ系のスペシャリストってちょっと怖い部分ありますよね、
はいはい、うん、なるほど、
そのものがいらなくなったりだとか、
うん、
ね、テクノロジーが変わって、
まあ、技術がどんどんもう進化して、あの、うん、簡単にサイトが作れるようになってますからね。
そうですよね、
はい、
だからちょっと怖い感じがするので、専門家だけで行くっていうのは、
うん、
まあ SEO の会社って今どうなんですか。
うーん、まあ、あのやっぱ Google がやっぱものすごく進化してるのであるのはあるんですけど、あの半端なっていうか SSEO っていうんですかね、そういうのをやってたとこはかなり淘汰されたみたいですけど、
まあ、乱立してましたもんね昔は。
はい、ただやっぱりあのちゃんと SEO コンサルティングっていうのをやってる人は、あの古い人なんかでも今でも、
ね、
はい、生き残ってたりとか、王道系のですね、
なん
か小手先系の、あのあれですけど、まあ少し前ですとありましたのが、あの中古ドメインを買うといいとかですね、
うん、
あの日本語のメインだったらいいとか、うん、そういうのってもうすぐ普及するし、うん、まあ、加藤さんがよく言われる参入障壁がないじゃないですか、
はい、
まあ、簡単に学べますよ。日本語ドメインがいいんだって、じゃあ日本語ドメイン取得しよう、取ればもうすぐ真似できますし、で Google が日本語ドメインばっかり増えてきたら、ああ日本語ドメインを優遇するのはやめようとすればもう終わりですよね。
うん、
だからやっぱりそういうトレンドを、まあ、ウェブ業界トレンドも大事なんで、そういうことも追いつつも、やっぱり歯を研ぐって言いますか、うん、自分の本来のコアを磨いていかないと、
そうですね、
やっぱり将来的にはちょっと非常に変化の歯がい業界なので、はい、厳しいかなというところがあるかと思います。はい、いや、そういう将来のこう在り方ということを考える、でまあ、コンサルティングの部分を増やしたいんであれば、そういう勉強をしていく、そしてもしコンサルティングの領域を増やしていきたいんであれば、ウェブだけではなくて、ちょっと自分の、まあ、対人というかコミュニケーション能力とかを含めて、そういう対面の能力というか、そういうようなことも磨いていく必要があるということですね、
はい、リアルツールとかもね、
紙の方
やるといいんじゃないかなと思いますけどね、まあ、組み合わせ組み合わせでいくというか
確かにそうですね、うん、今はもう本当あの O2O でリアルとネットの融合ということは非常に重要になってきてますから紙の方も
そうですね
勉強していった方がいいんじゃないかということですね、
はい、
いいと思います、はい、はい、分かりました。じゃあ加藤さん今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。